お知らせ、防災行政無線による J アラート全国一斉情報伝達訓練、11月28日金曜午前11時から、 J アラート全国瞬時警報システムの動作確認のため訓練放送が防災スピーカーから流れます。屋外で大きな音がしますが、ご理解をお願いします。機器の動作確認が目的のため避難訓練等はありません。問い合わせ、危機管理課事業推進係本庁舎4階、電話5273-3874へ。試験放送の内容、これは試験放送です。3階、こちらは防災新宿です。チャイム。 J アラートとは、国内で大規模な災害等が発生した場合に人工衛星を使って情報を送信し、国からの緊急情報を区市町村の防災行政無線等により瞬時に住民に伝達するシステムです。以上お知らせでした。1、新区長に吉住健一氏。11月9日に行った新宿区長選挙の結果、これから4年間の新宿区政を担う区長に吉住健一氏が選ばれ、11月24日に就任しました。吉住区長は12月5日に開会する平成26年第4回区議会定例会で所信を表明します。所信の概要は新宿区ホームページに掲載するほか、広報新宿12月15日号でお知らせします。区民の皆様へ。この度の区長選挙におきまして、区民の皆様からの信託を賜り新宿区長に就任させていただきました。中山区政の継承とさらなる発展を掲げた今回の選挙を通じて、区民の皆様から区政に対するさまざまな声をお聞きし、責任の重大さと多様な区民ニーズを改めて認識いたしました。私は新宿をこよなく愛する者の一人として、前区長が描いてきた新宿のビジョンを継承し、区民の皆様と共に持続的に発展を続ける新しい新宿の街を創造していきたいと考えています。そのために現場と現実を重視し、新宿の強みを最大限に生かせるよう、政策の優先順位を明確化して柔軟かつ総合性の高い区政運営に努め、暮らしやすさとにぎわいの向上に全力で取り組んでまいります。私の区政に対する5つの基本的な取り組みを申し上げます。第1に、暮らしやすさ一番の新宿の実現です。高齢者・障害者が住み慣れた新宿で生き生きと暮らせる環境整備や子育て支援・教育の充実を進めます。第2に、新宿の高度防災都市化と安全・安心の強化です。いつ起きてもおかしくない首都直下地震に備え、建物の耐震化や木造住宅密集地域の解消など防災・減災への取り組みに加え、防犯対策を推進して安全・安心の強化を図ります。第3に、にぎわい都市新宿の創造です。多くの人が集う新宿の高いポテンシャルを生かし、交流とにぎわいあふれる文化創造型の産業振興、国際観光都市にふさわしい街づくりを進めます。また新宿の街が持つ歴史や文化を大切にし、その土地の記憶や遺伝子を生かした街づくりを進め、新宿ブランドを高めながら新たなにぎわいを創出します。第4に、健全な財政の確立です。健全な財政があってこそ区民生活を守るさまざまな施策を効果的に進めることができます。振興会計制度を活用した分析や政策の優先順位を明確化し、それを区民の皆様と共有しながら健全財政を維持して区民サービスの充実に努めます。第5に、好感度一番の区役所の実現です。職員の丁寧かつ適切な応対はもとより、複合する問題を抱えた相談にも迅速かつ総合的に対応し、区民に最も身近な自治体である区役所の好感度をアップします。なんといっても区政の主役は区民の皆様です。私はそのことを肝に銘じ、区民の皆様との信頼関係を礎に、新たな区政運営のリーダーとして職員の先頭に立って努めてまいります。そして全区政と同様に、区政の透明性を確保して区民の皆様と様々な情報を共有しながら、二元代表制の一翼を担う新宿区議会とも十分に議論を尽くして施策を推進し、次世代の人たちにも 誇りと愛着の持てる新宿の街を築いてまいります。何事も区民のために、将来の新宿区のために全力を尽くしてまいりますので、これからも新宿区政に区民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、区長就任のご挨拶とさせていただきます。新宿区長吉住健一。以上、新区長に吉住健一氏でした。2. みんなで築こう人権の世紀。12月4日から10日は人権週間。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳った世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国連総会で採択されました。今年で66周年を迎えます。12月4日から10日は人権週間です。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的な権利です。この機会に人権について考えてみましょう。人権週間の行事や中学生の人権作文等も紹介しています。人権週間協調事項。女性の人権を守ろう、子どもの人権を守ろう、高齢者を大切にする心を育てよう、障害のある人の自立と社会参加を進めよう、同和問題に関する偏見や差別をなくそう、アイヌの人々に対する理解を深めよう、外国人の人権を尊重しよう、 HIV 感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう、刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう、犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう、インターネットを悪用した人権侵害をなくそう、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう、ホームレスに対する偏見をなくそう、性的指向を理由とする差別をなくそう、性同一性障害を理由とする差別をなくそう、人身取引をなくそう、東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう。世界人権宣言66周年、12月4日から10日の人権週間に合わせて開催する人権啓発行事や人権身の上相談、中学生の人権作文等を紹介します。問い合わせ、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、 ファックス 3209-9947 へ。人権擁護委員。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在12名の委員が活動しています。人権身の上相談をはじめ、子どもの人権啓発等さまざまな活動を行っています。人権身の上相談。不当な差別、職場や学校でのいじめなど人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。秘密は厳守されます。当日直接会場へおいでください。日時、第1・第3金曜日、12月は5日と19日、1月は16日、第1週は休み。いずれも午後1時から4時まで、受付は午後3時30分まで。会場、区役所第1分庁舎2階区民相談室。区の人権擁護委員、飯島康文、井上美奈子、加藤茂幸、金井茂彦、木沢克之、河野恵美、佐野栄三郎、中村忠、中村博子、野尻信恵、吉村誠、若林康子。継承略、五十音順。若林委員が法務大臣から表彰されました。長年人権擁護委員の職にあり、職務上の功績が顕著であるとして、10月20日表彰されました。若林委員は14年以上にわたり、人権相談や人権啓発活動を通じて人権思想の普及に努められています。問い合わせ、総務課総務係へ。 人権週間の行事、人権啓発パネル展、日時12月1日月曜から12日金曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土曜と日曜を除く、2日火曜、9日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。内容、人権啓発パネル、人権作文、子どもたちが育てた人権の花の報告パネルほか。問い合わせ、総務課総務係へ。公演と映画の集い、東村山市で開催。日時、12月13日土曜、午後1時30分から4時50分まで、午後1時開場。内容、講演、スポーツを通じた国際交流、国籍を乗り越えて、宮沢ミシェル、サッカー解説者、元 J リーガー。映画、再びスイングミーアゲイン、1時間51分、字幕付き、パネル展示ほか、会場申し込み、当日直接東村山市立中央公民館、東村山市本庁 2-33-2 へ、先着435名。葛飾区で開催。日時、12月17日水曜、午後1時30分から5時15分まで、午後1時開場。内容、講演、人生は8合目からが面白い、田部井淳子、登山家。映画、グオさんの仮想大賞、1時間44分、字幕付き。パネル展示、ほか。会場申し込み。当日直接、葛飾シンフォニーヒルズ、葛飾区立石 6-33-1 へ、先着770名。問い合わせ、東京都人権部人権施策推進課。電話、5388-2588。ファクス5388-1266へ。手話通訳、要約筆記、託児あり。託児は12月5日金曜までに要予約。夜間人権ホットライン、夜間電話相談。弁護士が電話で相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。区主催、電話 5273-3648。 日時、12月9日火曜午後5時30分から7時まで。相談は1人15分程度。問い合わせ、総務課総務係へ。東京都人権啓発センター主催、電話 5824-9495 および9496。日時、12月4日木曜午後5時から8時まで。相談は1人10分程度。問い合わせ、東京都人権啓発センター、電話 3871-0212 または3876-5373 へ。東京法務局東京人権擁護委員協議会人権身の上相談所を開設。日時、12月7日日曜午前10時15分から午後4時まで。受付は午後3時まで。相談内容、近隣関係、プライバシー侵害、DV、セクシュアルハラスメント、いじめ、体罰、不登校ほか。会場申し込み、当日直接西武百貨店池袋本店7階行政法律暮らしの相談コーナー、豊島区南池袋 1-28-1 へ。問い合わせ、東京法務局人権擁護部第3課、電話 5213-1234 へ。中学生の人権作文、平成26年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。東京法務局東京都人権擁護委員連合会の主催で実施しています。区内の応募作品8校668編の中から区代表3作品と参加校代表8作品が選ばれました。区代表3作品は東京都大会301校44,222編応募で作文委員会賞を受賞しています。区代表作品作文委員会賞、罪を憎んで人を憎まず、青葉もなみさん、 落ち合い中1年、友達がいてくれることの大きさ、飯島美穂さん、落ち合い第2中3年、小さな第一歩、古本壮太さん、新宿西富山中2年、三加工代表作品、いじめをなくすために、岡田龍馬さん、牛込第1中2年、声、山本美優さん、牛込第2中2年、いじめをなくす授業、6つの言いたいこと、三浦萌さん、牛込第3中3年、人権の難しさ、オールセン・ショーエンさん、落ち合い中1年、差別はいじめ、いじめは差別、村松優斗さん、落合第2中3年、現在のパワーハラスメント、大井出祐樹さん、四ツ谷中3年、私にできること、横田琴美さん、新宿西富山中3年、人種差別について考える、パク・ミンホさん、東京韓国学校中等部1年。中学生の人権作文、罪を憎んで人を憎まず、青葉もなみさん、落合中1年。私の祖父は10年以上保護司をしています。今まで保護司とはどのような活動をしているのかあまりよく知りませんでした。調べてみると、犯罪を犯した未成年者が社会で立ち直れるようボランティアで手助けをするという仕事内容でした。そこで祖父に保護司の立場から見た少年犯罪についていろいろと質問してみることにしました。その中で最近起こった高校生が同級生を人間を殺してみたかったという理由で殺害した痛ましい事件の話が出ました。私はこの事件を知った当初から疑問に思っていたことを聞いてみました。非行少年が出てしまうのは育った環境のせいなのか、それとも生まれ持った性格が原因なのか、どちらだと思う？すると祖父は、やはり育てた人たちや周りの影響が大きいと思うよ、と答えてくれました。罪を犯した未成年者は個人を特定する情報を公開されません。なぜなら犯罪へ向かうのは周囲の人たちの影響によるものが大きいので、本人はまだ更生できる余地があり、新たな人生を送ることが十分可能だという考えがあるからだそうです。少年院から出た子は絶対に立ち直るのは無理との前提があったら、そもそも更生できないよ。少年院を出るときにはもう犯罪には手を染めないという固い決意のもと社会に復帰する子が多くいるんだよ。だから更生へとサポートする努力は大切なんだよ、と祖父は話してくれました。それに対して被害者に関しては、その意思に関係なく、テレビや雑誌に名前や顔写真が載せられるなど、個人情報が公開されることが多くあります。場合によっては、様々な噂に傷つき、住むところを離れる人もいるくらいです。これを知ったとき、被害者の人権よりも、加害者の人権の方が守られているような気がして、割り切れないものを感じました。私は、被害者側の人権保護はこのままで良いのか、と祖父に聞いてみました。すると祖父は、それについては国や様々な人権擁護団体が取り組んではいるものの、まだまだ道半ばだということを教えてくれました。犯罪の被害に遭ったというだけでも大変なのに、その上プライバシーを侵害される苦しみを味わうなんてひどすぎると思いました。加害者の人権というけれども、果たして必要なのかという気持ちが湧いてきます。なぜなら、加害者は犯罪によって被害者の人権を犯していると思うからです。私は被害者にこんなにひどい思いをさせた少年たちがどんな罰を受けるのか知りたくなりました。そこで犯罪を犯した未成年者に適用される少年法について調べてみることにしました。少年法とは、14歳以上20歳未満の子供が法律に違反するような悪いことをした場合に適用される法律のことです。それは少年の健全な育成を目的としたものだということが分かりました。今まで私は少年法という法律の内容について全く知りませんでした。悪いことをした子供は家庭裁判所で裁かれた後、全員少年院に送られるのだろうと思っていました。しかし実際には犯罪を犯した少年の約 0.2% しか少年院に送られていないことを知り、 びっくりしました。他の子供は保護観察処分になったり、児童自立支援施設に入ったりすることになるそうです。その反面、少年も死刑になる可能性があることを知り、さらに驚きました。実際に4人もの人を殺害した少年が死刑の判決を受けたという事件がありました。以前の私だったら、子供でも悪は悪だと考えていたので、この罰に納得していたと思います。しかし、この死刑になった少年を含め、罪を犯した少年の多くが自分では選べない過酷な生活環境で育ったことを知り、少し考えが変わりました。罪を憎んで人を憎まずという言葉を聞いたことがあります。もちろん、子供を殺された親に加害者を憎むなと言っても酷だと思います。また、加害少年の更生なんか望まないという被害者がいるのも理解できます。しかし、社会全体が受け入れずに排除してしまうと、非行が繰り返されるという悪循環が起こり、さらなる被害者が出てしまうことにつながると思います。今回、少年犯罪についていろいろと調べたことで、今まで必要ないと思っていた加害者の人権も大切なのだということが分かりました。また、被害者の人権擁護の活動がもっと進んでいけばいいと強く望みました。以上、みんなで気づこう人権の世紀でした。3. 税務署からのお知らせ。所得税の青色申告決算、消費税等説明会。所得税の青色申告決算書や消費税申告書の書き方などを説明します。新宿税務署管内、日時、12月2日火曜は不動産所得、3日水曜と4日木曜は事業所得、いずれも午後2時から4時30分まで、会場、2日と3日は新宿税務署、4日は戸塚地域センター、高田馬場 2-18-1、四ツ谷税務署管内、日時、12月3日水曜と4日木曜は不動産所得、5日金曜は事業所得、いずれも午後2時から4時30分まで、会場は四ツ谷税務署。確定申告書作成会場が変わります。これまで新宿アイランド内に開設していた所得税、贈与税、個人消費税の申告書作成提出の会場が、新宿住友ビル46階、西新宿 2-6-1 に変わります。開設期間、27年2月12日木曜から3月16日月曜まで。なお、期間中は税務署内に確定申告書作成会場は設置しません。法定調書の作成・提出はパソコンで。法定調書は自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して提出できます。e-tax。市販の表計算ソフトを利用してデータを作成し、光ディスク等、CD、DVD、MO、FD で提出もできます。問い合わせ、新宿税務署、北新宿 1-19-3、電話 3362-7151、四ツ谷税務署、三栄町24、電話3359-4451へ。以上、税務署からのお知らせでした。続いて、地域センターで物品を貸し出しています。地域の活動などにご利用ください。自治総合センター、宝くじの助成を受け、新たに貸し出し物品を購入しました。貸し出しは無料ですが、物品は各自で運搬してください。館内のみで貸し出すもの、特定の部屋から移動できないものがあります。詳しくは各地域センターにお問い合わせください。貸し出し場所、地域センターと物品。四ツ谷、かき氷機、ラミネーター、キネ、抽選機。牛込タンス、ワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイク、コンパクトスピーカー、スピーカースタンド、増設用チューナーユニット。えのき町、プロジェクター、若松、回転黒板、両面ホワイトボード、会議用テーブル、大久保、掃除機、ワイヤレスマイク、舞台照明器具、戸塚、ワンタッチイベントテント、焼き鳥機、クーラーボックス、ウォータージャグ、ポリバケツ、落合第一、餅つき薄、キネ、 ポップコーン機、落合第二、ブルーレイレコーダー、CD ラジカセ、柏木、餅つき薄、キネ、自立型スクリーン、CD ラジカセ、角はず、ステンレス蒸し器。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。